ヨハネの黙示録第14回黙示録6章9節から17節まで。子羊が第五の封印を解いたとき、私は神の言葉と自分たちが立てた証のゆえに殺された者たちの魂が祭壇の下にいるのを見た。彼らは大声で叫んだ。聖なる誠の主よ、いつまで裁きを行わず地に住む者たちに私たちの血の復讐をなさらないのですか。すると彼ら一人一人に白い衣が与えられた。そして彼らのしもべ仲間で彼らと同じように殺されようとしている兄弟たちの数が満ちるまでもうしばらくの間休んでいるように言い渡された。また私は見た。子羊が第六の封印を解いたとき、大きな地震が起こった。太陽は毛織の荒布のように黒くなり、月の全面が血のようになった。そして天の星が地上に落ちた。それはイチジクが大風に揺さぶられて青い実を落とすようであった。天は巻物が巻かれるように消えてなくなり、すべての山と島はかつてあった場所から移された。地の王たち、高官たち、仙人隊長たち、金持ちたち、力ある者たち、すべての奴隷と自由人が、洞穴と山の岩間に身を隠した。そして、山々や岩に向かっていった。私たちの上に崩れ落ちて、御座についておられる方の御顔と、子羊の御怒りから私たちを隠してくれ。神と子羊の御怒りの大いなる日が来たからだ。誰がそれに耐えられよう。
はい、皆さんこんにちは。ようこそお越しくださいました。ヨハネの黙示録14回目のメッセージです。今日のタイトルは封印の裁きに第5から第6の封印です。さあ、今日も前回のおさらいからスタートです。下敷きチャートをご覧ください。で、前回からついに、観難時代の裁きの予言に入ったんです。で、最初に来る裁きは、封印の裁きです。父なる神様から、7つの封印がされた巻物を預かったイエス様が、一つずつ封印を解いていきます。で、すると、ヨハネが一つずつ幻を見ていくというパターンですね。で、先週は第1から第4までの封印の中身を学びました。で、この4つはセットで捉えるべきところです。どんな動物が登場しました？ 4 頭の馬でした。何色がありました？そう、最初は白い馬、白馬です。で、これに乗っているのは誰でした？反キリストです。まあ見た目キリストっぽくて実際すごい力を持っているんだけれど、偽物なんですね。で、その反キリストが世界を牛耳るようになります。すると、かつてないほどの規模の戦争が始まります。これが二頭目の馬、赤色の馬が表す状態です。三頭目はどんな色でしたか？黒ですよね。これは戦争や飢饉によって食糧難になることが表されていました。で、最後四頭目は青色の馬です。これは死の色ですね。戦争の犠牲、飢餓、伝染病、野獣に襲われるなどして世界人口の4分の1が死ぬ。 という裁きが与えられました。で、7年間の患難時代はこのように幕開けされる厳しい裁きの時代です。まあ、世の中の価値観、人々の生活がガラリと変わるでしょうね。しかし、私たちが忘れていけないことがありました。何でしたか？裁きの中に恵みの要素があるということです。神様が7年の患難時代を与える目的が2つありました。一つは、地上の悪を一掃することです。しかしもう一つは、人々を悔い改めに導くという恵みの要素です。7年間は神様の予言が成就していることがよくわかる時代です。そして最後の裁きまでに与えられた猶予期間です。教会がすでに敬虚されて多くの人々が行方不明になった。そういう印も与えられています。その中で反キリストに惑わされず、本物のキリストであるイエス様を信じることができるかどうか、ここが問われることになっていきます。さあ、今日はその続きですね。封印の裁きの中の5つ目、6つ目の封印が解かれていきます。では、メッセージのアウトライン、ご一緒にご確認ください。今日は2つですね。一つ目が、第五の封印、天の殉教者たち。6章9節から11節です。二つ目が、第六の封印、地震と天の異変、12から17節です。聖書本文の解説の後、最後、ゆうさんの応答例として、私がいただいた応答を紹介します。皆さんもご自分の応答を求めてください。さあ、では今日もカンちゃんにバトンタッチです。よろしくお願いします。
はい、それでは、今日もよろしくお願いします。今日早速ですね、もう聖書の本文の解説に入っていきたいと思います。アウトラインの最初が第五の封印ですね。9節ご一緒にお読みしましょう。せーの。子羊が第五の封印を解いたとき、私は神の言葉と自分たちが立てた証のゆえに殺された者たちの魂が祭壇の下にいるのを見た。はい。ユーさんもイントロダクションでおっしゃってましたけど、最初の4つの封印は、それが解かれると神の裁きが地上に下されていったんですよね。で、第五の封印が解かれてヨハネに見せられた内容っていうのはこれまでとだいぶ違ってますね。で、これまでイエス様が封印を解くっていう天の場面から裁きが下る地上の場面に切り替わってたんですよね。でもここでは封印が解かれても舞台は変わらず天のままです。ヨハネが天で見たのは、結論から言いますと、患難時代に殉教した人たちの姿でした。なのでここの内容はですね、厳密に言えば第五の封印の裁きとは言えないんです。五章の時に学びましたけど、イエス様が封印を解いた巻物って神のご計画が記された巻物なんですよね。封印が解かれるとその内容が掲示されるんです。で、イエス様は第五の封印を解くことで殉教者たちを通して何か掲示を与えようとしておられる、何かをヨハネに伝えようとしておられるんです。さあ、ヨハネが見たのが殉教者の魂だって言われてますね。日本人だと魂を見たって言われると何を想像しますかね。なんかこう人魂みたいな感じを想像しません？まあでもそうじゃないわけです。 OR シートにも載せておきましたが、魂と 訳されているのはですね、プシュケーというギリシャ語なんです。まあ、ちなみにここでは複数形です。で、このプシュケーという語の基本的な意味は、人という存在そのものです。で、それを踏まえてですね、この箇所を意訳すると、殉教した人々を見たっていうことですよ。殉教した人々を見た。そういうニュアンスで捉えてください。そしてここは、第一の封印から、観難時代が始まったっていう文脈の中ですよね。だからヨハネが見た殉教者たちは、観難時代の殉教者たちです。その殉教者たちが、祭壇の下にいたって言われています。まあ、ここもそうなんですが、黙示録ではこの先もですね、天の様子がイスラエルの幕屋ですとか、神殿のイメージで語られています。幕屋とか神殿にあった祭壇がどうやら天国にもあるようです。OR シートにも天の祭壇についての情報を少し載せておきました。まあ、後々行きますとね、天の祭壇っていうのはミザの前にあって、香を捧げるための金の祭壇なんだって教えられています。じゃあ、彼らが祭壇の下にいるって書かれてるのは何でなんでしょうね。これね、非常に解釈が難しいところなので、今から私がお伝えするのは、絶対じゃなくって、一つの可能性だって考えてください。で、私が可能性が高いじゃないかと個人的に思っている解釈はこういうものです。祭壇の下っていうのは、彼らが神様に守られていることを表現している。祭壇の下というのは彼らが神様に守られていることを表現している。で、この時代のユダヤ教の神学でも、天の神の御座の前には祭壇があるって考えられてたんです。そしてそれが書かれている文献ではですね、御座と祭壇は神の守りをイメージさせるものとして登場します。ですからここで殉教者たちが天の祭壇の下にいるっていうのは、彼らが天で神様に守られている、そういうイメージを伝えているんだと思います。まあ、異論があるのも承知しておりますし、どういう解釈が他にあるかも調べた上で、この可能性が高いなと個人的には思っているところです。で、観難時代の地上って、神様の激しい裁きが下されている場所なんですよね。しかも信仰者には非常に激しい迫害が起こります。後でもう一度取り上げます。なので一般的に言って、地上って全く安全な場所じゃないんですよ。観難時代の信者にとって最も良い神様の守りは殉教して天に行くことなんです。さあでは次に10節お読みしましょう。はい。彼らは大声で叫んだ。聖なる誠の主よ、いつまで裁きを行わず、地に住む者たちに私たちの血の復讐をなさらないのですか。殉教者たちが大声で叫んでますけれども、誰に叫んでますか。神様ですね。彼らは神様に向かって、いつまで裁きを行わないんですか。地に住む者たちに私たちの血の復讐をなさらないんですかって叫んでます。これ、彼らが自分たちを迫害した人たちに復讐したいんじゃないんです。主よ、いつまでですかっていう叫びはね、裁きがいつ達成されるのかっていうことです。裁きがいつ完全に成し遂げられるのかっていうことなんです。 裁きの中でも悔い改めない悪人に対して、神様いつまで待っておられるんですかっていうことですよ。この叫び、祈りとも言えますけど、皆さんこの祈りは正しい祈りだと思いますか？イエス様は自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさいって教えてましたよね。マタイ5の44です。殉教者たちの祈りはイエス様の教えと矛盾してないですか？でも実はね、イエス様はそう教えたのと同じ文脈の中で、御心が天で行われるように地でも行われますようにとも教えられたんです。マタイ6の10ですね。主の祈りの最初の方ですね。この祈りはですね、旧約聖書の内容を踏まえると、地上で悪が滅ぼされるようにっていう祈りですよ。そうして神様の正義が地上でも成し遂げられるようにっていう祈りが、御心が地でも行われますようにっていう祈りなんです。自分の敵を愛すること、敵の救いのために祈るのは神様の御心です。でも同時に悪が滅ぼされて正義が成し遂げられるのも神様の御心です。いいですか？私たち信仰者が何よりも願うべきなのは神様の御心なんです。ですからこの両方の祈りは両立するものなんです。ということは頭では分かってるんですけどね。でも私はまだまだ神様の御心なんて理解しきれないですよ。個人的にもこの2つの祈りを両立させるっていうのはすごく難しいです。まだ救われてない人たちのことを思うと、時には悪への裁きが遅れてほしいって願っちゃうことがあります。でも時には悪を憎む思いが強くなるあまり、救いのための祈り、それがおろそかになっちゃう時があります。皆さんいかがでしょうか？私たちがこういうふうにバランスを崩しちゃう時にっていうのはですね、足りてない何かがあるんです。それは主権者なる神様への信頼です。つまり信仰ですよ。信頼、信仰、これが正しく働いていれば両方の祈りを心から捧げることができるはずなんです。だから今の私の信仰はまだまだ弱いなと感じています。ちっちゃい子供って成長痛がありますよね。諸説ありますけど、成長途上で関節とか筋肉が柔らかいんでね、激しく動いたりすると痛むわけです。私たちの信仰ってまだまだ成長途上なんですよ。救いを求める祈りと正義を求める祈りが神への信頼っていう関節でつながってます。でもその信頼はまだまだ弱くて柔らかいんです。だから私たちは2つの祈りの間で葛藤して痛みを覚えるんです。でもそういう痛みを積み重ねていくことで、きっと神様への信頼が固められていくんだろうなと期待もしてます。少しずつ聖書が教える通りに神様の御心を祈れるようになりたいですね。さあ、ちょっと話が横道にそれましたけど、この祈りに神様がお答えになります。11節を読みしましょう。はい。すると彼ら一人一人に白い衣が与えられた。そして彼らのしもべ仲間で彼らと同じように殺されようとしている兄弟たちの数が満ちるまで、もうしばらくの間、休んでいるように言い渡された。はい。神 様はまず最初に白い衣をお与えになりました。白い衣って何を表してたか覚えてます？はい、罪からの完璧な清めを表してたんですよね。殉教者たちは観難時代に入って救われた人たちです。ってことはもともとは神様の怒りの対象だったんです。でも彼らは裁きを通して心開かれて死に至るまで忠実な信仰者に変えられたんですよ。そんな彼らに神様はまずね、あなた方は完璧に清められているよという安心をさせてくれてるんです。もう怒りの対象じゃないよ。で、その後彼らの祈りが答えられてます。なんと同じように殉教の死を遂げる人々の数が満ちるまでもうしばらくかかるっていうんです。黙示録が進むと分かってきますけど、観難時代っていうのはですね、信者への迫害が激しくなって殉教が当たり前になるような厳しい時代です。まあ、今の日本で教会生活している私たちにとっては迫害が当たり前、厳しい迫害が当たり前っていうのはちょっと想像しにくいですよね。でも世界全体を見ると20世紀以降クリスチャンへの迫害は激しくなり続けてます。今年初めのデータですと世界で平均して8人に1人のクリスチャンが厳しい迫害を受けているそうです。アジアとかアフリカではすでに多くのクリスチャンにとって迫害が当たり前になってます。そう考えるとこの後の観難時代っていう特別な時代なら殉教が当たり前になるほどになるというのは分かるような気がします。まあ、それでもこの時代の迫害の激しさっていうのは私たちの想像をはるかに超えたものになるでしょうね。でこの神様の答えってある意味悲劇ですよ。信仰者への迫害がまだまだ続くんです。でも同時にこれは恵みの宣言でもあります。このもうしばらくの間っていう言葉、これ直訳するともう少しの間なんです。観難時代が始まった今、神様の正義が達成されるまでもう少しなんです。そしてその間に殉教者の数が満ちるってことは、神様は観難時代の中でもまだまだ救われる人々を起こそうとしておられるんです。そして先に殉教した人たちにはそのもう少しの間ね、休んでいなさいって言い渡されました。神様からの守りがある、罪が完璧に清められたっていう安心がある、その中で神様に信頼を置いて休んでいていいよと、そういう慰めが殉教者たちに与えられたんですね。さあ、それでは今日の2番目の第6の福音に行きましょう。殉教者を通してね、与えられた大切な啓示の後で、また地上の裁きの場面に行きます。ちょっと長いですけど、ここは12節から14節まで一気にお読みしましょう。はい。また私は見た、子羊が第6の封印を解いたとき、大きな地震が起こった。太陽は毛織の荒布のように黒くなり、月の全面が血のようになった。そして天の星が地上に落ちた。それは一軸が大風に揺さぶられて青い実を落とすようであった。天は巻物が巻かれるように消えてなくなり、すべての山と島はかつてあった場所から移された。この裁きものすごいですね。大地震が起きて、太陽や月に異変が起きて、隕石が落ちてきて、天は消えてなくなり山々が移動する。 ちなみにこの天っていうのは4章から出てきた神様がおられる天国のことではないです。ヘブル語とかギリシャ語では天国のことも空とか宇宙のことも同じ天っていう言葉で表すんです。で、ここでは天っていうのは星がある場所ですよね。だからここでの天は、まあ、空とか宇宙とかそういう意味だなと分かるわけですね。話を戻しますと、ここはですね、一個一個丁寧に解説するんじゃなくて、ざっくりと解釈の姿勢をお伝えしておきたいと思います。まあ、ここに書かれている騒ぎがあまりに凄まじいんで、当然ね、こんなこと起こるわけないよと。きっと比喩的に何か表してるんだと考える人も大勢いらっしゃるわけです。しかし、観難時代に神の裁きが被造世界全体に及ぶという教えは、旧約の預言書からあります。そして、福音書を開くと、イエス様のメッセージにも出てきます。まあ、後で OR シートに載せてある聖句を参考に開いてみてください。なので、今回の箇所も実際に大地震が起こるんだ。太陽や月に異変が生じるんだ。隕石が落ちてくるんだ。そう解釈しちゃいけない理由は何もないんです。実際に、被造世界はこの時、甚大な影響を受けるんです。ただですね、どこまで文字通りに読むべきか、どこまで字面通りに読むべきかっていうのを判断するのが実は難しいんですね。例えば14節で、天は消えてなくなりってありますよね。まあ、消えてなくなっちゃうんだ。でも、黙示録行くと、もっとあと20章11節で、また天が消えてなくなるんです。イエス様の千年間の王国の後ですよ。まあ、実際に天が消えてなくなるのは20章に行ってからなんです。また15節16節では、人々が山の岩間に身を隠したってありますから、地も滅ぼされてはないわけです。なので少なくとも14節では、誇張表現とか誇張法っていう文学手法が使われていると考えられます。で、誇張表現っていうのはですね、まあ、物事を大げさに描写してね、話の流れをドラマチックにする。そういうテクニックです。封印の裁きで実際に天や地が大きな影響を受けます。その裁きの影響を大げさに表現することで、ヨハネは話の流れをドラマチックにしているわけです。彼はそれだけ第6の封印の裁きの内容に読者の目を向けさせようとしているんですね。そして、凄まじい裁きの結果、地上の人たちがどう反応するか、特に神を信じようとしない人たちがどう反応するか書かれています。15節を読みしましょう。はい。地の王たち、高官たち、仙人隊長たち、金持ちたち、力ある者たち、すべての奴隷と自由人が、洞穴と山の岩間に身を隠した。ここに出てくる人たち、詳しい解説をはしょりますけど、要するにね、どんな身分の人たちも、ホラーなと山の岩間に身を隠したってことです。どんな身分の人たちも。彼らがなぜ身を隠そうとして、何を恐れたのか。16から17節に書かれてますので、読んでみましょう。2節続けてですね。はい。そして山々や岩に向かっていった。私たちの上に崩れ落ちて、御座についておられる方の御顔と子羊の御怒りから私たちを隠してくれ。神と子羊の御怒りの大いなる日が来たからだ。誰がそれに耐えられよう。はい。旧約聖書は、観難時代のことを 主の怒りの日とか、主の大いなる日とも呼んでます。ここに出てきている人々は、この恐ろしい裁きを通してね、主の怒りの日が来たんだ。大いなる日が来たんだ。これが父なる神とキリストの怒りの裁きなんだってもう分かってるんです。もう分かってるんだけれども悔い改めようとしない。神様に立ち返るんじゃなくて、隠れた山が崩れて死んだ方がマシだって叫んでる。ちなみにこの17節はヨハネの文学テクニックが際立ってます。観覧時代の裁きって4つの生き物が来なさいって言って始まったんですよね。来なさい、来なさい、来なさい、来なさいと続いて最後に来たと終わる。ヨハネはここでね、福音の裁きによって観覧時代が到来するんだというのをすごく強調しているわけです。そしてさっき第5の福音のところで、神の裁きが達成されるのはいつですかっていう叫びが出てきましたよね。それを踏まえてここ読むと、まだ裁きは終わってないんだけれども、もう来始めてるってわかるんです。だから神の裁きが成し遂げられるまでもう少しなんです。さあ、人々が最後に誰がそれに耐えられよって叫んでますね。観覧時代の裁きって悔い改めない人々にとっては耐えられないくらいの苦難だっていうのは言うまでもないですよ。でも実はですね、この後7章に行くと耐えられる人たちが出てくるんです。皆さんどんな人たちか知りたいですか？あ、よかったです。何人かうなずいてくれましたね。知りたくないって言われたらどうしようかと思っちゃった。じゃあご紹介しましょうってなるともう30分必要になっちゃうんですですね。それは来週のお楽しみにとっておきたいと思います。で、これから今日の内容についてゆうさんにバトンタッチしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、かんちゃんありがとうございました。さあ、今日も3つの注目ポイントで続けていきたいと思います。まず1つ目の注目ポイントとして、観覧時代について今私たち学んでいるわけですが、これを神様が私たち教会に教えてくださった理由は何なのかを考えてみましょう。まあ、そもそも忘れてしまっている人もいるかもなんですけれども、この黙示録は誰に向けて送られているものでしたか？アジアにある7つの教会に宛てられていました。そしてこの黙示録は手紙という形で書かれているんですよね。ですから、教会に送られた手紙である。ここをね、常に忘れちゃいけないんです。でも考えてみると、手紙の受け取り手である教会の人々って、観覧時代を通るんですか？通過しないんですよ。先週確認したように、観覧時代が始まる前に教会は天に上げられる。敬虚されるからです。ですから、黙示録6章から19章までって、私たちにとっては直接関係ない話をずっとされるわけです。じゃあ、関係ない話をなぜ聞かされるんでしょうか。少なくとも3つの理由があると思います。1つ目の理由は、伝道のためです。今の恵みの時代は、私たち教会に伝道の働きが任されています。私たちはこの黙示録を伝道の道具、伝道アイテムとして用いていく必要があるでしょう。こういう時代が来るんだよ。だからイエス様を信じるんだよ。と ということを伝えていく必要があります。あるいは軽挙が起こった日のために、私たちは残される人たちに黙示録のメッセージやノートなどを分かる形で残していく、この必要もあると思います。ですから伝道のためにこの黙示録、そして観覧時代の話を用いるんです。そのために神は教会にこの手紙をくださったんでしょう。二つ目の理由は、私たち教会の成長のためにこの情報が必要です。当時この手紙を受け取った7つの教会は厳しい迫害の時代を生きているんですよね。そして問題を抱えている教会もたくさんありましたよね。で、彼らに観覧時代の情報を伝えることで、これほど恐ろしい裁きから守ってもらえるんだ、なのに俺たちは今イエス様を悲しませる生き方をしている、なんという恥ずべきことかと、今の信仰生活を見直すためにこの観覧時代の情報が用いられる、そういう面もあると思います。三つ目の理由は、神を正しく恐れるためだと思います。まあ、今後学びが進んでいくともっとしっくりくると思うんですけれども、神様が権威を持って厳しい裁きを下しているってことがわかります。まあ、今日出てきた第六の封印の裁きも、神が権威を持って世界を揺らしているっていうことがわかりますよね。私たちは観覧時代の予言を読むと怖くなって恐れるわけですけれども、しかしこれを正しく学んでいくときに、怖いっていう恐れから神を恐れかしこむ畏怖の方の恐れに変わってくるはずです。ですから関係ないと思われるような観覧時代のこの予言を学ぶ必要が私たちには十分あるということです。さあ、二つ目の注目ポイントです。第五の封印から学んだことなんですけれども、この封印だけがちょっと内容が違うんですよね。第一から第四の封印、あるいは第六の封印っていうのは、天で封印が開かれると地上に裁きが下るっていう、この天から地へっていう場面転換があるんです。しかし第五の封印だけは場面転換がない、天で話が終わっています。天で終わってるから裁きの話が出てこないんです。で、ここに登場している人たちは観覧時代に入ってからイエス様を信じて救われた人です。そして肉体の死を迎えて天に迎えられた人たちです。まあ、先週学んだ四つの封印が解かれていく中の裁きの中で、反キリストではなくキリストイエス様を信じ、その後犠牲になった人たちですね。ちなみにここに登場している人たちは教会ではありません。教会っていうのはイエス様が十字架で死なれ復活され天に帰って、その後聖霊が下りますよね。あのペンテコステの日から教会が敬虚される日、この期間に救いをもらった人たちが教会なんです。で、ここで救われている人たちは教会ではなくて観覧時代の信者というちょっと別の括りになります。もちろん与えられる救いは一緒です。ただ扱いがちょっと違います。ちなみに彼らはこの段階ではまだ復活の体を持っていないです。教会時代の信者っていうのは敬虚の段階で復活の体を持ってます。しかし観覧時代の信者はまだ復活の体をもらってなくて、観覧時代が終わった後にもらうことになります。参考箇所は黙示録20章4節です。 さあ、そんな彼らが神様に一つ質問をしたわけです。その内容は、いつまで悪を裁かないんですか？という質問でした。カンちゃんも言っていましたが、彼らは憎くてこういう質問をしているわけじゃないんです。あいつら早く殺してくださいよって話じゃない。で、この人たちは罪を完全に清められていますから、もはや憎しみを抱くことはないんです。彼らは神の計画が進み、神の栄光が表されることを願って、この質問をしたんでしょう。あるいは、早く自分たちも復活の体をもらって、千年王国で主の働きをしたい。まあ、そういう前向きな気持ちの表れなのかもしれない。で、とはいえ彼らは、わからないから神様に質問したんですよね。で、今回僕が教えられた一つのことは、天に行ってもわからないことはわかんないんだなってことです。なんかね、天国に行くと全部わかるようになる。もう神に近づけるわけだから、飛躍的に IQ が上がって、神の計画のもう全体が見えちゃう、みたいに思ってたんです。まあ、確かに私たちは、救いをいただいて罪の性質がなくなることで、今までとは違う次元の情報や景色を見ることになるはずです。でもだからといって全部がわかるようになるわけではない。そのことを教えていただきました。で、質問した人々に対して神様は素敵な答えをくださいました。まず、白い衣が与えられるわけですよね。これどういう意味があるんですか？罪が完全に清められているよっていうメッセージになるんです。で、その後、もうしばらく休んでいなさいと言われました。まあ、そう言われるってことは、もうしばらくすると、働く時が来るわけです。厳しい戦いを地上で終えて天に上げられた人々に、神はまず、罪は完全に清められたんだよってことを伝えました。そして、もうしばらく休んでいるようにって伝えたんです。これは彼らに与えられた安息なんですね。この言葉に彼らは大いに励ましと癒しを受けたと思います。まずはしっかり休んで神の恵みにどっぷりと浸かる。これが大切なんでしょうね。私たちも救いをいただいたら、まずは神の恵みにどっぷり浸かるんです。でも恵みが満タンになったところで、主のために働きを進めていくというのがいいと思います。まあ、それにしても私たちは、天に上げられた後も、そしてその後、再臨のイエス様と共に地上に戻ってきて、新しい生活を始める中でも、やっぱり神からたくさんの恵みをもらって、それに応答して歩む。その中で成長が与えられていくということを続けていくようですね。罪は完全に清められますので、そういう意味で私たちは完成します。栄華するんです。でも、相変わらず私たちは主のために働き、主に礼拝を捧げ、それによって成長が与えられていく。そういう素晴らしい生活が続いていくんだと思わされました。さあ、三つ目の注目ポイントです。第六の封印は、天で封印が解かれると地上に裁きが下りました。で、カンちゃんが言っていたように、どこまで誇張表現かっていうのを判断するのが難しいんですが、考えられない規模の大地震が起こって、原型がわからないくらいに地面が崩れる。そういう裁きであるっていうことは見えてきます。山が噴火するんでしょう。島がいくつにも割れてしまう。まあ、自然がことごとく破壊されるという恐ろしい裁きです。 第一から第四の裁きは、反キリストという人物が用いられて世界が揺るがされたイメージです。でもこの第六の裁きは、神が直接天から裁きを下しているイメージです。より大きな被害が与えられるようですね。私たちがここから知るべきことは、土台が失われる時が来るということです。私たちが当たり前のように立っている地面が、立てないほどに崩される時が来ます。まあ、地面が崩れると、これまでの生活、社会のシステム、経済のシステムは当然崩れます。まあ、お金なんて価値がなくなるのかもしれない。まあ、大陸では国と国の境もわからなくなるでしょうから、国のシステムも崩れるでしょうね。すると、15節に書いてあるように、王様だろうが、金持ちだろうが、奴隷だろうが、もう身分なんて関係なくなるんでしょう。そういう裁きが来るんです。僕は東日本大震災の後、被災地に音楽を届けようと家族で出かけました。気仙沼とか石巻で津波にさらわれた町の跡を見たとき、大変衝撃を受けました。ここについ先日まで町があって、人々が生活していたんだ。それがわかるものが地面にたくさん散らばって落ちてます。でも、その町の影は一切ないんです。すべてが崩されています。土台が失われる凄ましさを思いました。でも、その被災地の中で一軒だけ無傷の家があったんです。普通の2階建ての住宅地ですよ。なんで無傷なんだろうと思って驚いて近づいてみると、これ無傷じゃないんです。どっか別の場所に建っていた家が津波で流されてそこに着いた。そういう状況でした。たまたま家の形は残ったんだけれど、土台は失われているわけですね。まあ、それとは比べようにならない災害が全世界レベルで起こる。これが第六の封印の裁きです。私たちはそのような時が来ることをしっかりと知り、この情報を伝道のために、そして自分自身の信仰生活のために、そして神を恐れるために用いないといけません。同時に、今日私たちは自分がどこに立っているのかという確認をする必要があると思います。私たちが立つべき場所は神の約束です。聖書の教えです。そして神の恵みにより救われたという事実です。この上に立ち、ここに価値観を置いて生きる必要があります。失われていく土台の上に自分を立ててはいけないんです。イエス様は固い岩の上に自分自身を立てるように教えてくださいました。皆さんはいかがでしょうか？神様以外のものにすがって生きている部分がないでしょうか？ある日突然家が失われる、財産が失われる、仕事が失われる、愛するものが失われる。まあ、もしそうなったら、当然動揺するし、深い悲しみに襲われますよ。でもそれは一時的なものであって、私自身を根底から崩すことにはならない。何が失われても、私は神の約束の上に立っているから大丈夫だ。この安心感。確信が持てるのか、そのことを確認したいと思います。さあ、今日の解説はここまでです。来週は14万4000人というね、よく聞く数字が出てきます。あれにはどんな意味があるんでしょうか。お楽しみに。 さあ最後、ユウさんの応答例として、確かな土台の上に立つと自由になるというお題で短く語ります。今日の学びを通して、神様の約束を土台とするということの大切さをもう一度考えました。ただ私たちは、神の約束の上に立ちますって宣言をすると、そこに立てるようになるわけではないですね。信仰生活を送る中で、御言葉に聞き続ける中で、そして様々な体験をさせていただく中で、徐々に教えられていくものです。僕は若い頃、献身者として自分を位置づけていましたけれど、神様に信頼しているんですと言いつつも、ああ、生活大丈夫かな、今月足りるかなとか、働きがうまくいくのかなとか、しょっちゅう不安になってました。もうすぐに揺らぐわけです。でも、結果的に守られていく。結果的に必要は満たされて大丈夫だっていう体験をたくさんさせていただく中で、少しずつ確かな土台の上に立てるようになったな、その実感が得られるようになったなと思います。ここ数年は本当に不思議な安心感というか、平安をいただけるようになっています。何がどうなっても大丈夫だ。だって自分は揺るがない土台の上に立たせてもらってるんだから。この確信が与えられているんです。で、その安心感があると、大胆に歩むことができるようになりますね。また小さなことにとらわれなくなりますね。主にある自由っていうのは、こういうことなんだろうなっていうことを教えていただいています。一年前の台風で、僕の家は、1階が浸水したんですね。1メートルぐらい水が上がりました。で、真夜中に、リビングがね、だんだん水に沈んでいくのを階段の途中で見ながら、全く不安がなかったですね。神様、何を始めるつもりなんだろうなぁと、まあ、どこかワクワクさえしながら、定規で水位が溢れていくのを一生懸命測ってました。まあ、これからも人生いろんなことが起きるわけですね。でも、どうなっても大丈夫だという安心感を持って歩めることの幸いを改めて感謝しました。この学びを通して、黙示録の学びを通して、私たちが立つべき場所がどこかを、お一人お一人が確認させていただきたいと思います。お祈りいたします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。艱難時代の厳しい裁きを見させていただいています。この内容を学ぶことで、私たちがますます信仰を強めることができますように、あなたからの素晴らしい約束の上に立たせていただけるという恵みに、ますます心が、目が開かれていきますように、お願いいたします。そしてこの厳しい時代が来ることを知恵を用いて多くの人々に伝えていくことができますように、どうか聖霊の助けをお与えください。お一人お一人の今週の歩みが主によって豊かに祝されますように、感謝をして愛するイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。しばらく祈る時を持ちましょう。